4ページ、目次4、ここが聞きたい一般質問。各議員記事の二次元コードから一般質問動画をご覧になれます。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。電話 028-632-2611。黒子秀明、自民党。質問、効率性の高い救急医療体制の構築を。市の夜間休日救急診療所は設置から約40年が経過し、老朽化が進む中、近年は新型コロナウイルス感染拡大の対応などにより、施設の脆弱さが指摘された。また施設には CT や MRI などの大型医療機器が備わっておらず、精査のために2次、3次救急医療機関への転院搬送が必要になるほか、診療科目が内科、小児科、歯科に限られており、対応が困難な場合があると聞いている。医療体制の強化を図るため、夜間休日救急診療所を2次救急医療施設の敷地内に新築移転し、効率性の高い救急医療体制を構築する必要があると考えるが、市の考えは。答弁。市民ニーズに適切に対応した救急医療体制の確保に努める。答弁者、保健福祉部長。市では救急患者が夜間や休日でも安心して必要な医療を受けられるよう、宇都宮市医師会や医療機関などと協力しながら、初期救急から2次、3次救急における安定的かつ円滑な医療提供体制の確保に努めてきた。効率性の高い救急医療体制の構築については、高齢化の進展や新たな感染症への備えなど、夜間休日救急診療所を取り巻く環境の変化が見受けられることから、引き続き、宇都宮市医療保険事業団や市医師会などと意見交換を行いながら、市民ニーズなどに適切に対応した救急医療体制の確保に努めていく。質問項目。1、市長の政治姿勢、組織体制、LRT 事業、脱炭素先行地域のさらなる推進。2、東部総合公園の整備。3、医療体制。4、児童相談所。5、産業団地の整備。6、上下水道事業ほか。駒場昭夫市民連合。質問、野外スポーツ施設の熱中症対策などについて聞く。1、清原中央公園定休場にはベンチは備わっているが、屋根付き施設はなく、直射日光を避けることができない。健康面を考慮した熱中症予防や高齢者の憩いの場の創出のため、テニスコート近隣で観戦できる屋根付き施設の設置について考えを聞く。2、北西部地域体育施設のテニスコートについて、4年3月に策定した北西部地域体育施設整備基本計画には、ベンチや椅子が備わった屋根付き休憩施設の記載がないが、設置する計画はあるのか。計画がなければ設置すべきと考えるが、考えを聞く。答弁。熱中症対策のための屋根付きベンチの設置を検討していく。答弁者、教育次長。1、清原中央公園のテニスコートの利用者は多く、近年の記録的な猛暑で熱中症対策がますます重要になっており、利用者が快適にスポーツを楽しめる環境づくりが必要と考えている。そのため、今後は日差しを避けながら応援や観戦、休憩ができる環境整備に向け、テニスコート近くへの屋根付きベンチの設置を検討していく。2、北西部地域体育施設は5年度に 基本計画に着手し、利用者の快適性や利便性を高めるための検討を行っており、テニスコートにおいても熱中症対策が重要であるため、屋根付きベンチの設置を検討していく。質問項目。1、ライトライン運行上の取り組み。2、環境対策への取り組み。3、都心部の魅力ある街づくりにおける脱炭素化の取り組み。4、スポーツ施設整備。金沢勤、公明党。質問、今泉小学校の教育環境の確保を図るべきでは。ライトラインが開業し、今泉地区は重要な交通結節点に位置することとなり、駅東口の開発と相まって、ますますの賑わいと人口増加が期待される。地区内ではマンション建設がさらに増加し、児童数が再び増加に転じることが想定されている。今泉小学校では過去の児童数増加の際に増設校舎を2棟建設し、校庭が狭隘化しており、現在教室の不足が懸念されているが、市では将来の児童数増加をどのように捉えているのか。また、教室不足や校庭の狭隘化の解消など、早急に教育環境の確保を図るべきと考えるが、どうか。答弁。児童が安心して学校生活を送れるよう、教育環境の確保に努める。答弁者、教育次長。今泉小学校の児童数は、今後増加に転じる見込みであり、早急に対応を検討する必要があると認識しており、まずは、6年度に予定している体育館の整備に向けた実施設計において、教室数の不足にも対応できるよう、体育館へ特別教室などを複合化した事例を参考に、整備内容を検討していく。また、校庭の狭隘化の解消についても、児童推計の変動を見極めながら、増設校舎の取り扱いについて検討を進めるなど、引き続き、児童が安心して学校生活を送ることができるよう、適切な教育環境の確保に努めていく。質問項目。1、ライトライン沿線のまちづくり。2、書かない窓口、行かない窓口の実現。3、児童相談所の設置。4、屋内プール整備の検討状況。5、消防体制の強化、ほか。
山崎雅子、自民党。質問、小学生にも交通系 IC カード、中、TOTRA、トトラの配布の拡大を、中、TOTRA、トトラ、JR 東日本が提供する、SUICA、スイカの機能に加え、地域独自サービスを1枚で提供できる全国初の地域連携 IC カード、中終わり。市が目指す持続的に発展し続けられる街の実現に向けては、市民の公共交通の利用促進が重要であると認識している。こうした中、市は様々な公共交通利用促進策を展開しているが、中でも市内の中学生、高校生相当世代へのトトラの配布は、若年層の公共交通の利用促進はもとより、ライトラインが走る市を誇りに思えるようなシビックプライドの醸成にもつながる有意義な事業であると考える。そこで、トトラの配布を小学生にも拡大し、ライトラインを含めた公共交通の利用をさらに推進するべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。小学生への配布の早期実現を目指していく。答弁者、市長。小児用トトラの配布は、 幼少期から公共交通を身近に感じ、マイレール意識や乗り継ぎ文化の醸成にもつながる取り組みであり、さらなる公共交通の利用促進の効果が期待できるほか、公共交通を利用して家族で外出する機会の増加にもつながるものと認識している。このため、小児用トトラの配布に向けて、現在、交通事業者と協議を行っており、円滑、かつ迅速に実施できる配布方法などについて検討を行い、早期実現を目指していく。質問項目。1、仮称、大谷スマートインターチェンジ周辺整備。2、歴史、文化遺産の保存と街づくり。3、ふるさと納税を通じたシティプロモーション。4、結婚支援の充実、ほか。写真、トトラカード。写真、終わり。若林めぐみ、自民党。質問、私有施設に生理用品を設置し、女性支援の拡充を。市では NPO 法人や協力団体などと連携し、不安や困難を抱える女性を相談・支援につなげる、つながりサポート女性支援事業を実施している。年々、協力団体も増え、女性支援の輪が広がり、経済的困窮や DV などの様々な問題を抱える女性を掘り起こし、相談につなげる効果的な事業であると評価している。これまでは生理用品の提供をきっかけとして、相談、支援につなげてきたが、今後はさらなる事業の周知と、生理など女性特有の健康課題に対応するため、私有施設のトイレに生理用品を設置することで、女性支援の充実を図ってはどうか。答弁、不安などを抱える女性の潜在化防止や健康課題の支援を拡充する。答弁者、市長。4年度に実施したアンケート結果では、不安を抱える女性のうち約3割が誰にも相談していない状況で、そのうち6割が相談相手がいない、相談窓口を知らないとの回答であった。また、5年度に実施した女性活躍に関する意見交換会では、生理など女性特有の健康課題に対する支援を進めてほしい、などの意見も寄せられたことから、6年1月から順次、市庁舎や地区市民センターなど、私有施設の女性トイレに生理用品を設置し、つながりサポート女性支援事業の相談窓口を合わせて周知することで、支援の充実に取り組んでいく。次、質問項目。1、市長の政治姿勢。つながりサポート女性支援事業。子供を性犯罪から守る取り組み。2、都市機能を活用した経済活性化。3、都市整備行政。4、教育行政。大久保淳也、市民連合。質問。ライトラインへのサイクルトレイン導入を検討すべき。欧州をはじめ諸外国では、自転車を車内に持ち込めるサイクルトレインの運用が広く普及し、観光周遊の促進や移動の利便性を向上させている。国でも第二次自転車活用推進計画に基づき、サイクルトレイン、サイクルバスの導入や拡大の検討を促しており、全国の50路線以上で運行が開始されている。市も日常生活や観光における LRT の利用促進に向け、 自転車と観光資源を連携させたサイクルツーリズムの推進や、脱炭素社会に向け、環境に配慮した移動手段として、サイクルトレイン導入を検討すべきと考えるが、市の考えを聞く。答弁。サイクルトレインの導入に向け、ルール作りに取り組む。答弁者、市長。市では、自転車の町、宇都宮の実現に向け、サイクルトレインの導入に向けた検討を進めている。サイクルトレインの導入に向けては、一般利用者と自転車持ち込み利用者が、安全で快適に利用できるルール作りが必要であることから、利用者の状況を踏まえ、自転車持ち込み利用者の停留場における動線や、持ち込み可能な曜日や時間帯などの日常生活での利用を想定した実施手法、観光目的での利用を想定した貸切電車の運行を検討するなど、引き続き、芳賀町や宇都宮ライトレール株式会社と連携しながら、実施に向けて取り組んでいく。質問項目。1. 市長の政治姿勢。2. 包括連携協定事業。3. 交通安全対策。4. 自転車の街推進と利便性の向上。5. フードロス対策。小倉久美、公明党。質問。
LED 化が実現していない学校施設への早急な対応を。
市は2030年までにすべての私有施設照明の LED 化を進めているが、施設数が多く、電力消費量の大きな削減効果が得られる学校施設では、LED 化が実施されていない校舎や体育館が多いようである。特に体育館は地域の方々などの利用が多いほか、従来の水銀灯照明にはメンテナンス上の難点があるとのことであり、LED 化により利用者の利便性の向上と大幅な温室効果ガスの削減効果も期待できると考える。そこで、学校施設照明の LED 化についてスピーディーな対応を図る必要があると考えるが、市の考えを聞く。答弁。全学校施設の LED 化をいち早く実現していく。答弁者、教育次長。市では、長寿命化改修工事や電気設備の改修工事などに合わせた学校施設照明の LED 化を順次実施しており、校舎は10校、体育館は33校で全面的な LED 化が完了している。こうした中、全学校施設の LED 化をいち早く実現するため、現在、リースや中、ESCO、エスコ事業、などの民間活力の導入も含めた効果的、効率的な事業手法について、比較検討を行っているところであり、スピード感を持って計画的に推進し、環境に配慮した快適な教育環境の整備に取り組んでいく。中、ESCO、エスコ事業、省エネルギー回収にかかる費用を、光熱水費の削減分で賄う事業のこと。中、終わり。質問項目。1. 誰もが投票しやすい環境。2. 強制型相談窓口、ALU の周知啓発。3. HPV ワクチンの普及啓発。4. 赤ちゃんの駅。5. 環境への負荷を低減する 3R の取り組み、他。イラスト。 体育館、イラスト、終わり。原千鶴、共産党。質問、新川への調節池建設の前倒し、及び完成までの対策は。新川では、大雨のたびに、一水や周辺道路での冠水が発生しており、早急な対応が必要である。上流域で2カ所計画されている調節池のうち、エソ島調節池は一部完成し、利用も始まっているが、今活用できるのは全体の一部であり、完成は7年後となっている。数年に一度の大雨が頻繁に生じ、局地的な被害が多くなる中、新川への調節池建設は、下流での氾濫を軽減させる大変有効な取り組みであり、可能な限り前倒しすべきと考えるが、市の考えは、また完成までの間の冠水を防ぐための具体的な対策をどのように考えているのか聞く。答弁、用地取得により工事を進めるとともに、被害の未然防止に努める。答弁者、建設部長。新川は市街地を縦貫しており、下流域で水位が上昇しやすいため、急激な水位上昇を抑制する調節池の整備を12年度までの完成を目指し進めており、3年度より一部供用をしている。現在、用地取得に時間を要しているが、地権者の理解が得られ、用地取得が完了した箇所から工事を進め、機能の拡充を図っていく。また、完成までの対策として、浚渫や除草など、適切な維持管理により、河川の流下能力を十分に発揮させていくことに加え、大雨時にはパトロールや土のう設置など、速やかな応急対応により、被害の未然防止に努めていく。質問項目。1、仮称、都を守り育てる都市宣言。2、不登校の児童生徒への支援。3、まちづくり懇談会。4、新川における冠水被害対策。5、LRT 事業。手塚泉、自民党。質問、ライトライン運行中の体調不良者への対応は。8月に開業したライトラインが市のニューシンボルとして想定よりも多くの方に利用されていることはとても嬉しく思う。引き続き多くの方により安全でより安心に利用してもらうため、運行中の緊急時の対応について聞く。1、運行中に体調が悪くなるお客様が出た場合、乗務員は迅速に対応する必要があると思うが、どのような救急救命訓練を行っているのか。2、持ち運びを前提とした小型化、軽量化された AED もあることから、より安全、安心をアピールするため、ライトラインに AED を設置してはどうか。答弁、定期的な乗務員の訓練や、車両内への AED 設置に取り組む。答弁者、市長。1、ライトラインの実車を用いた負傷者の救助訓練などを実施するとともに、心肺蘇生法やAED の操作方法などの実技指導を継続的に受講している。これらの訓練により、乗務員が体調不良者を発見した際に、適切な措置がなされたとの報告を受けている。2、AED は一般の方でも簡単に安心して使用でき、救命率の向上が期待される医療機器であり、車両内に備えることは、 ライトラインをこれまで以上に安全で安心に利用していただく上で非常に有効であるため、年度内の設置に向け速やかに取り組んでいく。質問項目。1、市長の政治姿勢。2、シェアリングモビリティ。3、大学生の定住促進策。4、寄付文化の醸成。5、孤独・孤立対策。6、上下水道事業におけるデジタル技術の活用。他。横須賀先、市民連合。質問。町中活動交流センターに若者の活動や挑戦を支援する機能を。町中活動交流センターは、町づくりの原動力である若者の活動、交流の場として開設された施設である。若者が活動する上で、壁にぶつかり悩みを抱える若者が多く、相談できる大人や環境が求められる。1、若者の相談相手として、地域活動のプレイヤーや行政職員などを配置し、悩みを相談できる機能を持たせることが必要と考えるがどうか。2、チャレンジしたい若者が新しく挑戦できるよう、既存の団体やプロジェクトの情報提供、交流する機会の創出などが必要と考えるが、市の考えを聞く。答弁。開放は場所や日時が限られるため、ニーズを把握し検討する。答弁者、都市整備部長。1、若者の主体的な活動を促進するためには、活動における悩みを相談しやすい環境が必要であり、本センターには運営スタッフが常駐し、相談の内容に応じて行政の窓口や活動を支援する団体を案内するなど対応している。2. 現在、街中のイベント告知用のチラシなどを配下している。今後は掲示板を設置し、団体の活動紹介やメンバー募集を行えるようにするとともに、活動したい若者同士の交流会を開催するなど、チャレンジしたい若者が新たな一歩を踏み出すための後押しができるよう、取り組みを推進していく。質問項目。1、地域コミュニティのあり方。2、田川を活用したにぎわい空間づくり。3、オリオン通りの治安維持対策とにぎわいの創出。4、文化会館の利用。他。小室加奈子、共産党。質問。妊婦のパートナーへも歯科検診をすべき。乳幼児は虫歯菌と接触する時期が遅いほど虫歯のリスクが減ると言われ、乳幼児を虫歯菌から守るには家族の虫歯予防と子供の歯と口腔の健康知識が必要である。そのため妊婦のパートナーにも歯科検診、保健指導を無料、または定額で実施している自治体も多くあり、男性の育児休暇取得率が9年連続で過去最高となっていることから、パートナーへの歯科検診を進めることが有効であると考える。家族で口腔ケアを始めるきっかけとして、妊婦と合わせてパートナーへの歯科検診を始めることを提案するが、市の考えを聞く。答弁。パートナーの歯科検診の受診状況やニーズを把握する。答弁者、子ども部長。市では、生涯にわたる歯と口腔の健康づくりを推進しており、妊産婦には、妊娠届出から産後6ヶ月までの間に、無料で1回受診できる妊産婦歯科健康審査を実施している。 またパートナーを含めた家族単位で航空衛生を保持できるよう、妊娠届出時の妊婦全数面接や妊娠8ヶ月期のもうすぐ宮古面接、宮は数字の3と8で航空衛生の重要性を周知するとともに、市の歯科検診や勤務先で実施する検診の受診勧奨を行っている。今後もこれらの取り組みを継続するとともに、パートナーの歯科検診の受診状況やニーズの把握に努めていく。質問項目。1、平和都市宣言。2、子供の健康。3、妊産婦のパートナーへの歯科検診。4、市民の安全を守ること。5、介護保険制度。佐藤京子、維新。質問。女性消防職員の採用の増加と広報活動について聞く。5年4月現在、市における女性消防職員の割合は 2.4% であり、未だに男性中心の職場となっている。女性消防職員をすべての消防署に配置することで、男性からの DV 被害者や、女性特有の病気で病状を言いづらい方へ、よりソフトできめ細やかな市民サービスを提供できると考える。1、女性の採用を増やすための具体的な方策を検討しているのか。2、総務省消防庁では、ポスターやリーフレットの作成、ホームページでの PR などの活動を行っているが、市では女性消防職員を増やすために、どのような広報活動を行う予定なのか。答弁。女性受験者の拡大に向け、今後も取り組んでいく。答弁者、消防庁。1、市では女性活躍の可能性などを知ってもらい、消防を志す女性を増やすことが、重要であると考えており、女子学生を対象とした職業説明会やインターンシップなどの機会を通じて、消防の仕事の魅力を広く広報し、女性受験者の拡大に向け取り組んでいる。2、市でも国や市で作成したポスターやリーフレットを活用し、各種イベントで配布するほか、ホームページや SNS で救急業務などに従事する女性消防職員の動画や画像を掲載し、消防には女性が活躍できる業務があることを広報してきており、今後もこの取り組みを継続していく。質問項目。1、女性消防職員。2、男性用トイレにおけるサニタリーボックスの設置。3、公共施設のトイレや公共交通機関などの案内表示及び表示内容。石川敦貴、維新。質問。スタートアップの支援強化への考えは。近年、若い企業が新技術などによる革新的なビジネスモデルにより、新市場の開拓などを目指すスタートアップが注目されている。市は、起業家を育成・支援する宇都宮ベンチャーズの創設や、スタートアップ企業のビジネスの加速・拡大を支援する宇都宮アクセラレータープログラムの開始など、早期から起業家支援に取り組んでいるが、成果は市民に認知されていない。このプログラムの取り組みにより、市民サービスや雇用の創出、経済活性化へどのような効果、影響があったか、また今後どのように支援を強化していくのかを聞く。答弁。スタートアップ企業と市内企業、 双方の成長支援を行う。答弁者、市長。宇都宮アクセラレータープログラムでは、これまでに48社を採択し、成長支援により事業を拡大した事業者に20名以上の雇用が創出されたほか、機械製造関連の事業者が国の中小企業イノベーション創出推進事業に採択された。また5年度よりプログラムを創業期と成長期に分け、事業者の成長段階に応じた細やかな支援を実施しているほか、スタートアップ企業との協業による市内企業の新規事業創出や事業拡大の支援を促進するプログラムを実施し、双方の成長支援にも取り組んでおり、今後もこれらの取り組みを着実に推進していく。質問項目。1、小中一貫教育。2、小中学生への教育支援。3、市長に対し市民の声を届ける手法の拡充。4、介護福祉士の待遇改善。5、インターパーク周辺が抱える課題と対策。他。平松明夫、清風。質問。市サッカー場への夜間照明設置の検討状況は、栃木 SC の J2 残留が決定したが、栃木 SC が今後も J リーグで活躍し、市のスポーツ界を牽引していくためには、栃木 SC のユース世代の育成が大変重要だと考える。栃木 SC のユースが練習で使用する市サッカー場へのバッテリー式 LED 投光器の設置について、4年6月の一般質問で、栃木 SC と協議し、検討していくとの答弁があったが、栃木 SC のさらなる飛躍を推進するため、市サッカー場への夜間照明の設置に、早急に取り組むべきと考える。栃木 SC との協議の状況と、その後の検討状況について聞く。答弁。バッテリー式投光器を試行的に導入するほか、新技術も調査する。答弁者、教育次長。バッテリー式 LED 投光器の導入について、栃木 SC からは、光量の確保が不確実であり、十分活用できない可能性があるとの意見があったが、一方で他の利用者からは、簡単なトレーニングができる程度の照明設置の要望があるため、試行的にバッテリー式 LED 投光器を導入することを検討している。今後は市スポーツ施設整備計画を改定する中で、栃木 SC など利用者の意見を聞くほか、周辺環境に影響が出ないような照明器具の新たな技術についても調査、研究を行うなど、市サッカー場の施設の機能向上について検討していく。質問項目。1、JR 宇都宮駅の東西自由通路への動く歩道の設置。2、オリオン通りの防犯カメラ設置支援。3、宇都宮花火大会の開催支援。4、動物愛護の推進。他。川田敦史、参政党。質問。健康被害救済制度の周知や、申請件数などの公表を。予防接種健康被害救済制度は、まだまだ認知度が低い状況であり、実際の申請件数、認定件数を公表することで、制度の周知につながり、被害を受けた方の迅速な申請につながると考える。1、現時点の市の 予防接種健康被害救済制度における新型コロナワクチンと新型コロナワクチン以外のそれぞれの申請及び認定件数、相談件数を聞く。また、その件数を市広報誌やホームページに公表すべきと考えるがどうか。2、申請から認定まで1年以上の時間がかかっている現状について、市の認識は。答弁、今後も制度の周知や相談対応に努めていく。答弁者、保健福祉部長。1、3年2月から5年11月末までの申請件数は58件、うち認定件数は26件、否認は3件、相談件数は41件、また新型コロナワクチン以外の予防接種は、平成6年以降の申請件数、認定件数はともに7件、5年度の相談件数は2件。申請及び認定件数の公表は、個人の特定につながらないよう十分留意した上で、公表内容や更新時期などを検討していく。2、5年11月29日現在、厚生労働省で9522件の診察を受理し、うち約 65% の6217件が審査済みで、国で体制強化を図ることで、以前より認定までの期間が短縮されると認識している。質問項目。1、市の人口推移。2、移住支援金。3、新型コロナワクチン接種事業。4、予防接種健康被害救済制度。5、パンデミック条約、国際保健規則 IHR の改正。6、子ども行政。7、消防行政。塚田紀勝、自民党。質問、歯科検診の受診率向上を図るための今後の取り組みは。市では5年10月から歯科検診の対象年齢を20歳、25歳、80歳、85歳に拡大したほか、20歳の方への自己負担の無料化にも取り組んでいる。これにより、若年層の歯周病の発症予防や、高齢者のオーラルフレイル予防に期待を寄せているが、歯科検診の重要性はまだまだ浸透していないと感じている。市の歯科検診の自己負担は1010円だが、ワンコインの500円とする自治体もあり、市民が歯科検診を受けてみようと思える取り組みが必要ではないか。そこで歯科検診の受診率向上を図るための今後の取り組みについて、市の考えを聞く。市の答弁、啓発チラシを配布するほか、効果的な取り組みを検討していく。答弁者、保健福祉部長。歯科検診の対象年齢拡大に合わせ、市内の大学での啓発活動や、高齢者へのチラシの配布、メディアを通じた幅広い世代への情報発信に取り組んだことにより、年齢拡大後の1ヶ月間で新規対象者150名に受診いただくなど、受診率向上に確かな手応えを感じている。今後は市民に着実に情報が届くよう、市、歯科医師会と連携し、診療の場で継続した受診への声かけに合わせ、本市作成の歯科検診の重要性などを記載した啓発チラシを配布するとともに、各年代の検診の受診状況などを分析し、より効果的な取り組みを検討していく。質問項目。1、JR 宇都宮駅東西のまちづくり。 2. ライトラインの安定的な運行。3. 保健福祉行政。4. もうすぐ宮古応援事業。5. 小畑清澄土地区画整理事業と関連事業。ほか。一般質問の内容に関するお問い合わせ先。議会事務局政策調査課。028-632-2611